いわきらっと、いわひらがな、きらカタカナ、と漢字ひと。東流亭門助さん、落語家。みんなが気楽に楽しめる、落語はそんな娯楽です。何年もの修行を経て、ようやく独り立ちが許される、年季明け。落語家東流亭門助さんは、この4月にその節目を迎え、新たなスタートを切りました。市内で唯一の落語家として、今後の活躍が期待されています。落語との出会いは小学生の時、学校図書館で廃棄する本の中に、林家木久蔵、現木久扇さんの僕の人生落語だよという本を見つけた時でした。修行時代のエピソードや失敗談を読んで、素直に面白いなと思い夢中になりました。それ以来、落語を聞いたり、関連する本を読んだり、落語が生活の中に入ってきて、自然と落語家になりたいという夢ができました。しかし、当時落語家になるためには、東京か大阪に行って弟子入りをしなければならず、また諸般の事情により、一度は違う道を選びました。それでも夢は諦めきれず、名古屋で弟子を取ってくれる落語家一門ができたことを知り、一念発起して東流亭幸福師匠のもとへ弟子入りを志願しました。ちょうど新型コロナウイルスが猛威を振るっている最中であったことから、師匠からは何度もやめた方が良いと断られましたが、覚悟が決まっていた門助さんは何度も足を運び、ついに弟子入りを認められ、念願の落語家への一歩を踏み出すことができました。3年にわたる長い修行期間を経て、ようやく自分一人で高座に上がれるようになりました。と語る門助さん。修行中はいつ師匠に呼び出されるかわからないため、常に予定を空けていました。と当時を振り返ります。現在は定期的に岩倉市の障害学習センターと吉祥寺で落語会を開催していますが、今後は喋る仕事であれば何でもやりたいとイベントへの出演にも意欲を見せています。身一つあればどこでもできるのが落語の魅力ですから、仕事としてお手伝いできることがあれば気軽に呼んでほしいですね、と門助さん。落語という言葉は知っていても、中身まで知っている人がなかなかいないので、岩倉市唯一の落語家として、地域に落語という文化を根付かせたいと、将来への展望を語っていただきました。写真2枚。1、写真説明。門助さんが着物に羽織のいでたちで、両手を膝の上に置き、座布団の上で正座をして話をしています。2、うなぎを捕まえようとする場面。言葉だけでなく、身振り手振りで表現します。写真説明。座布団の上でお尻を浮かせて前かがみになり、前に伸ばした両手の拳を上下に重ねて、うなぎを捕まえようとする動作をしています。写真終わり。